こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。救い主イエス・キリストの誕生を祝う特別集会が全世界の教会で行われています。皆様もお近くの教会にぜひお出かけください。今日はそのクリスマスにちなみまして、東京ヨドバシ教会主任牧師の峰野達弘先生が特別メッセージをしてくださいます。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日は皆さんクリスマスおめでとうございます。私どもの教会では今日クリスマス礼拝を守ることになっています。さあ、そんなクリスマスのこの時、私は皆さんと共にこの許された短い時ですけれども、クリスマスのお話をさせていただきたいと思います。この新約聖書を見ますとね、マタイの福音書とね、ルカの福音書の中にはこの、二人の王もしくは皇帝のこの名前が出てきます。なぜかならばその一人はですね、ヘロデ大王と呼ばれた人物です。これは今はローマによってですね、占領され属国となっていましたけれども、しかしながらユダヤの中だけはですね、このヘロデ大王というものがローマ皇帝のなんて言いましょうか、認証を得てと言いましょうか、認知されてですね、そしてその自分たちの国を治安を維持するようにと命じられながら、この国民を治めていた、まあ、そういうヘロデ王の時代だったんですね。そこでですね、その時は同時にローマがイスラエルを占領しておりましたから、ローマの土地がその上に覆いかぶさるようにダブルでこのそこに、なんて言いましょうか、統治を行っていたわけですね。でそのローマの皇帝ね、それはアグストゥスと言うんですけども、その人がこのイスラエルをまた支配をしておりました。でこのルカの福音書の方ではですね、このアグストゥスのことがそこで出てくるんですけども、ヘロデ大王はですね、その時にイスラエルの上にもうひときわ輝き渡る美しいですね、大きな大きな明るい星が出ていたんですね。これはですね、いろんな説があるんですけども、まあ、そういう天文学的にそれはどういうような現象だったのか、まあ、そのことを今日お話しているいとまがありませんから、それは別の機会にすることにして、とにかくそういう、まあ、突然異変のように、しかしながらそういう素晴らしい星がこの天高く輝き渡ったんです。で、このことはですね、実はユダヤの古いそうした文献を調べてみますと、預言者たちやいろんな この人物によってですね、そういうことが、まあ、予言されていたんですね。イスラエルの地に大きなそのような星が輝き渡るとき、その星のもとに新しい王がこの地上に誕生すると。そしてその王こそ全地全世界を平和にし、またこの国の民を平和の中に導いてくれる平和の君と呼ばれるというような、そういうですね、ことを記した文献があったわけです。そこでですね、実はこの星が瞬いたのをですね、イスラエルの国の人ではなくて、それよりもずっと遠くの東の方にありましたところの、おそらくペルシャであったのではないかと言われていますけれども、ペルシャのですね、この新共同訳によりますとね、占星術の学者たちとこう書いてあるんですね。まあ、平たい言葉では星占いをするところの、まあ、そういう専門家たちだというんですね。クリスマスのいろんな子供のページェントなどの中にはですね、東の国の三人の博士などとこう言われて、その博士がラクダに乗ってはるばるやってきたと、こういうふうにですね、この子供たちが博士になってですね、その劇をするわけですが、それらの人たちがですね、調べてみましたら、彼らもその古くからあるですね、このユダヤのですね、イスラエルの文献、その中に、この、そのような星が瞬くとき、その星のもとには、そのように、平和の王と呼ばれる偉大な王が、この地上に誕生するということを同じく知ったんですね。その人たちが黄金乳香持つ薬という三種類の宝物をイエス様に捧げたと、王としておいでになったイエス様に捧げたというんでですね、まあそれは一人が一つとこう考えて三人の博士とこう言ったんでしょうけどもね、とにかくこのそれらの人たちが訪ねてきたんです。ヘロデ王はですね、そういうような来訪者があるということをですね、部下たちのこの報告を聞いて知ってですね、非常に脅威を思うわけです。自分もまたすぐに調べさせるとですね、果たせるかな、そのような古い自分たちの国の記録の中には、そういう星が光るとき、昇る天に昇るとき、自分たちの国にはこのメシアと呼ばれる救世主と呼ばれる、そういう待望しているところの王が来るということがあることを知ってですね、ヘロデは大変この恐れるんですね。そして悪い胸騒ぎがするわけです。なぜかならば彼はこのいろんな武勲を立てですね、また当初は非常にこの彼は民たちを守りながらこの国に貢献したことのためにですね、彼はですね、このローマ皇帝によってこの特別取り上げられて、イスラエルを治める統治者、イスラエルのユダヤの王として、彼がさっき言って申しましたように認知される、認証されるわけでしょ。そして王位についているわけでしょ。ところがそのような新しい王が来るならば、自分はこの王家を自分の子孫、自分の子孫たちに継がせよう、息子たちに継がせようとこう考えている。ヘロデはすでに何人かの息子がいましたからね。ですから、そうしようと思っていたが、その新しい、誕生したところのものが王になるとすると、自分たちはそこでもって王位を失脚しなければならない。王座を譲り渡せばならない。こう思ったもんですからね。ヘロデはそこでもってこの悪だくみをしてですね、その生まれ出た王となるべき子供をですね、赤ん坊を殺害しようとこう企むんですよ。そこでもってですね、使うやってその3人の博士たちにどこで生まれるかと聞くんですが、彼らはいや私たちも分かりませんと言って答えなかったんです。 そのことを察知したんでしょうね。そこでしたら、ひかただしに、ヘロデたちはですね、こういうことを考えるんです。よし、それならば、今日生まれるであろう。またこの数日の間に生まれるであろう、この自分たちのユダヤの国の男の子にして、この赤ん坊はですね、全部皆殺しのせよというね、この恐るべきヘロデ王の歴史の中に英字さすということをね、刊行して多くの赤ちゃんが殺されるんですね。イエス様もそのようにして殺されるやに思われましたけれども、イエス様のお父様であるヨセフ、お母様となったマリアさん、それはそのことを知ってですね、密かにエジプトに逃れるんですね。そしてイエス様はそこでもって命を長らえることができ、やがてこのイエス様が神の御子、そして救い、そしてこのイスラエルにおいて多くの奇跡の技をなし、やがては十字架にかかってですね、全世界万民の罪の贖いとなって、お死になさいますが、三日目には墓からよみがえられて天に帰られるという、そしてまさにイエス様は平和の君、愛の君、そして万民をこの圧政やいろんな経済的な苦しみやいろんな災害から救う以上にですね、人間を神の前に、罪を除かれたものとして、すべてのものが神の前に永遠の命を与えられて、この立つことができるようにですね、人類のすべての罪を取り除く罪からの解放者、そして神と人間を和解させ、そこに平和をもたらす真のこの平和の君として、このそこにですね、その御業をお成し遂げになるという、こういうことにつながっていくわけですよ。ところがヘロデはイエス様がまさかそういう意味での王とは思いませんから、いわゆる政治的な王とこう考えますからね、それを殺害しようとしたわけですね。しかしながらこの三人の博士たちはね、そこでもってイエス様をついに尋ね当てて、そこでもって黄金乳香を持ち上げというね、この尊い宝物を御子イエス様に捧げて、そしてですね、この自分の国に帰っていったというのが、これがマタイの福音書の、これが2章のところに出てくる出来事なんですね。それでですね、ルカの福音書の方を見ますとですね、今度はさっき申しましたようにアウグストゥスというね、このローマ皇帝の名前が出てくるわけです。ちょうど時はその皇帝アウグストゥスがこの皇帝として君臨していた時のことだと。その時にですね、アウグストゥスはね、アウグストともオーガスティンともこう申しますけども、この王がね、ユダヤ人に対して、ユダヤの国にいた命令を発するんです。それはどういう命令かというとね、人口調査をせよと。すべてのユダヤ人たちはすべてエルサレムに登ってきて、都に登ってきて、一人残らずこの人口調査のために登録をせよという勅令を出すわけですね。そこでですね、その勅令が全国に、そしてまた周辺諸国に、この起流しているところのユダヤ人にもそのことが告げしましいらしめられて、そのことのためにですね、すべてのものがエルサレムにとこう登ってきたわけです。こんなことが2章に書かれています。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出たと。こういうふうに書かれていますね。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立ったと。そして、ヨセフもマリアも登録するために来たわけです。ところが、もうそこはもう人でごった返し、宿屋さん、ホテルですね、そういうところは全部満室。そこで、 イエス様をお腹の中に宿しておりますマリア、そして夫となるべき名付けされていたこのヨセフもですね、泊まるところがない。そこで困っていた時ですね、このとうとう、いわゆる産気づいてまいりまして、そこでもってですね陣痛が起こってきましたもんですから、そこでもって見つけたのが家畜小屋です。家畜小屋ですね、当時の家畜小屋は多くはですねこの洞窟ですね、そうした岩の多いあの地域ですけども、その中に送り抜いた洞窟、そういうところにですね家畜が飼われていたんです。あるいは野原でですね羊などは飼っていたわけです。そこにですね、そこで、主にお願いしてですね、そこに、身を置いて、そして赤ちゃんイエス様があそこで誕生したわけですね。ところがそのことがですね、なんと東の国の博士は星を見て導かれましたがね、このもう一組がここにイエス様を礼拝しにやってきたんです。それは何かというと、貧しい貧しいこの野原にいた羊飼いたちだったんです。羊飼いたちが野原でこの寒空の中でですね、焚き火を焚きながら羊の番をしていたんです。で、この羊飼いたちはね、羊のオーナーではなかったんです。なぜかならば、ユダヤ人であるところの羊飼いたちは、人口登録をするために皆エルサレムに登らなきゃならないので、もうそこでもって留守をしているわけです。その留守をするときですね、羊を野放しにするわけにいきませんね。狼に食べられたり、あるいは盗賊に取られたり。ですからですね、それを番にするために、この雇われたところの羊飼いたちがですね、番をしてたわけです。雇われてた羊飼いたちはですね、実は貧しく名もなくですね、家もなくというか、まあそういう人ですから、ある面では税金を納めるという力もないわけですから、人口統計調査をするということは、この税を取り立てるためのですね、この頭数を調べるようなもんですからね。ところがこの人たちは、言ってみるとユダヤ人でありながらユダヤ人としてカウントされないような番外の人たちだったわけです。こういう人たちがですね、野原で羊を飼ってた時、なんとそこに天使たちが現れて、その真っ暗な夜なのに、その場が明るく光り輝いてですね、その天使たちがこの羊飼いたちにね、今日ダビデの町では救い主が生まれになられたと。糸高きところには栄光神にあるように、地には平和御心にかなう人にあるように、さああなた方は生きてこのお方を救い主、それを拝みに行きなさいと、こう天使が告げてくれたんです。そこでね、彼らはね、あまりにもこの夢を見ているのではない、単なる幻でもない、あまりにも鮮やかな良き知らせだったのでですね、それならばということで、この訪ねて行ってですね、ちょうど博士たちがたどり着いた時と同じようにですね、彼らもそこを訪ね当てて、そしてそこでお生まれになった赤ちゃんイエス様をですね、礼拝をしたんですね。これが世界の最初のクリスマス礼拝者たちですよ。それで皆さんね、私はね、この圧政の行われたヘロデの時代、そして圧政というか、この恐ろしい強大な権力を持ってローマ皇帝によってこのようにして占領地となって、今や誰もが有無を言わさず、身重の者でもその命令下、このエルサレムに登らねばならないという過酷な、そういう直営の下でですね、支配されておりました。こういう時にですよ、こともあろうに、ユダヤ人たちが、それならば、イエス様のところを礼拝したらいいでしょう。そして、いわゆるエルサレムに行っていたところのユダヤ人たちが、まずまず礼拝を、我先にと、するようなことがあっても、不思議ではないのにかかわらずですね、なんと、 ユダヤ人ではないユダヤ人から軽蔑されて異邦人と呼ばれていた。異邦人は人にして人にあらずというふうにユダヤ人から見下されたところの遠くの縁のないこの東の博士たちが礼拝をした。またユダヤ人でありながらユダヤ人としてはカウントされない、そういうですね、貧しく本当に見捨てられた人と扱わせて預かれないような数えられない人たちがむしろイエス様を礼拝したと。私はこの中に本当に神の御子イエス様が平和の君として神と人間を平和に和解させるわけではなくて、人間をして本当に全て中垣を超えて王だとかしもべだとか富だとか貧しいとか、この国でなければならない、そんな予測にのみろという人間の地上の一切の貧富の差、あるいは国の違い、国籍の違い、言語の違い、何も違い、そういうようなものを全部取っ払って、むしろそういうことから除外されるような小さな糸小さき、そのような人々こそまず最初にそこに迎えられたというところにね、愛のそして恵みと誠に満ちた平和の君神の御子イエス様が世においでになられて、すべての人間がそこでもって愛のうちに一つにせられる、まあ、そういう主としておいでになられた、これがクリスマスなんだということを思うとですね、とってもとてもですね、この感動を禁じえませんね。そして全ての人をイエス様はご自身の身元に迎え、全ての人がその元で一つになることを願っておられるイエス様の御心を思う、それがクリスマスの日だと思いますね。皆さん、良いクリスマスをお迎えください。クリスマスおめでとうございます。
もろびとこぞりて迎えまつれ。クリスマス賛美歌112番、 KAY 合唱団の皆さんの歌でした。すべての人に伝えられた平和と喜びの良き知らせ、救い主イエス・キリストの誕生、それを祝うクリスマスの集いに皆様もぜひお出かけください。教会は皆様のおいでを心からお待ちしています。今日はこの時間、ヨドバシ教会主任牧師、峰野達弘先生にクリスマス特別メッセージをお願いいたしました。皆様、クリスマスおめでとうございます。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。 週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは
15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。
どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうぞごきげんよう。さようなら。